聖書の神はまさに苦難と不義の現場において苦難を受ける人間と共にあるがゆえに全能でありえない反面、まさに自身を捨てるその行為自体が全能の絶頂であると言えよう。つまりこれは韓国のアン・ピョム牧師の言葉なんですが、全能の神を信ずるという時に、ちょうどあのエジプト脱出の時に紅海の水が分かれたりとか、いろいろな奇跡がなされた、そういうことができるということだけに神が全能というふうに受け取っていると、ただ私たちと同じ平面に神を置いていることになるというのが安牧師の言い方です。神が全能であるということは自分を捨てて、そして限界のある人となられて、そして大変な絶頂の苦しみを受けられたということにこそ神が全能のであるということの絶頂があるというのが安牧師の表現です。ですからそれはなぜかっていうと、神は愛だから。つまり苦難において最も近くいましたもう神というのが全能の神ということなのだというふうにおっしゃっています。今日からリタージカルカラーといいますか、礼拝色が紫に変わります。いわゆるレント、あるいはジュナンセスという時に入り、イエス・キリストが私たちのために苦しまれた、つまり神が苦しまれたということをしっかり受け止めていく季節に入りました。そして今日の箇所はイエスが荒れ野で誘惑を受けられたという伝承であります。でこの荒れ野の誘惑の伝承というのはもともとはマタイによる福音書の方にあったようです。だいたいマタイとルカというのは共通の伝承を使っているようですが、でマタイがやはりイエスの宣教の一番最初にこの荒れ野での誘惑の記事を置いたということは、神の民イスラエルがエジプトを脱出して、そしてカナンの地、約束の地に到着する、そのエジプト脱出のそのプロセスにおける神の民の苦難をイエスがお受けになったということは、イエスに従う者も同じような苦難を受けるかもしれないけれども、イエスがその苦難に勝たれたっていうことをもってですね、だからイエスに従うということにおいて私たちは究極の勝利を得るのだっていう、そういう信仰を表しているというふうに言えると思うのですね。ですからマタイによる福音書でのこのイエスの三つの試みは、エジプト脱出、出エジプトのあのイスラエルの民の試みの順番になっているんです。ところがルカによる福音書では2番目と3番目が入れ替わっています。マタイによる福音書ではルカでは3番目に来ていることが2番目に来ている。つまり一番最初が空腹になられたっていう、だからイスラエルの民が空腹になった時に神がマナでこの民を養われた、その出来事に対応するんですね。そしてその次にこのマタイでは都でのイエスの試み、つまりここから降りてみようと、神が助けるぞっていうかどうかやってみろっていうふうに言われた時に神を試みてはならないという、これは全部今日の申命記の箇所にあった言葉ですね。で、撃退されるわけですが、これはイスラエルの民がやはり 水に乾いた時にモーセに試みさせた。メリバの水っていう事件があるわけですが、モーセが岩を叩いてそして水が出たっていう、そういう故事に基づいています。そして3番目がこのマルコでは2番目になるんですが、イエスが全ての権力にひざまずけばあなたがそれを受けられるぞっていう悪魔が誘惑した時に、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよというふうに答えられた。つまりこれはこのモーセがシナイ山に40日行ってる間に民が不安になって、そしてモーセのお兄さんアロンが金の格子を作って、そしてその偶像で民の暴れるのを防いだっていうね、その偶像を礼拝したっていう、そのことにちなんで、そしてただ神の御に仕えよっていう、そういう物語なんですが、ルカでは この物語をこの2番目に持ってきて、そして3番目に都での試みを置いたというのは、マタイではこのエルサレムというふうにわざわざ言っていません。神の都へ連れて行きって書いてあるんですが、ルカではエルサレムへ連れて行きに連れて行きってなっています。ここにルカの神学が現れているというわけですね。ルカの信仰というのはエルサレムにおいて全て神の救いの技が完成されるという、そしてエルサレムから救いが出発するという、そういう信仰なんです。ですから使徒言行録もこのエルサレムから出発してガリラや、そして地の果てまでっていうね、その救いの福音っていうのはそこから伝わっていく。エルサレムなんだ。でエルサレムが神の救いの完成のところっていう、そういう信仰を持ってますから、ルカはわざわざこれを一番最後に持ってきたということのようです。しかしいずれにしても私たちはこの物語を通して、この物語が歴史的事実であるというふうに信じる学者はもうほとんどいないというふうに仲介書に書いてあります。つまりいわゆる伝承から生まれてきた物語だと思うのですが、しかしだからといって無意味ということは決してないわけです。この聖書が示している真理というのは神話の形を取ったにせよ、あるいは物語の形を取ったにせよ、非常に大事な神の言葉が秘められているということですね。ですからこのルカは特に今度イエスに従って宣教に使わされる者たちが同じような試みに会うかもしれないけれども、その試みに語られた主がおられるのだから、イエスがおられるのだから、決して望みを失ってはならないという、そのことを込めてイエスの宣教の一番最初のところにこの物語を持ってきているというふうに言えるのではないでしょうか。ヘブライ人への手紙の4章の15節に、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのですというふうに書いてあります。つまりイエスは私たちと同じ苦しみに遭われて、そしてそれに勝たれた。だから憐れみを受け恵みに預かって時期にかなった助けをいただくために大胆に恵みの座に近づこうではありませんかというふうに進めているわけですが、このそれが今日はローマの信徒への手紙が、今日のテキストとして選ばれておりますが、そのローマの10章の12節、ユダヤ人とギリシャ人の区別はなく、すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。 主の名を呼び求める者は誰でも救われるのですというふうに述べています。皆さんよくご存知のマルチン・ルーサー・キング牧師、彼は私と同い年なんですね。1929年1月生まれですから、学年でいうと一つ上になるわけですが、だからずいぶん彼は早くに暗殺されたんだ、39歳で暗殺されてしまったんですが、しかし今やもうアメリカでは黒人の公民権というのはもう徹底して、まだ差別が残ってますけれども、もう法律的にもですね、それが全て公に認められているわけですが、このルーサー・キング牧師の時にはまだまだはっきり白人席、黒人席ってこう分けられた時代ですね。ですからバスのボイコット運動から始めて、黒人の権利を求めるっていうために全米的な運動にまで至るんですが、彼はその間に何度も投獄されたんですね。そして危険な目にも遭います。暗殺に遭う前にも少しちょっと精神状態がおかしくなった人かによってナイフで刺されたり、それも動脈に刺さったんですが、くしゃみをしたら、彼がその時にくしゃみをしたらもう血の海になってたって、それを引き抜かないままで入院して、それで無事に助かったっていう、そういうふうなことを乗り越えてきてるわけですね。そして、最後の大行進をやるわけですけれども、その時に彼が民衆に言った演説の中にこういう言葉があります。私は皆さんが今日私に向かってあとどのくらいかかるのかと問いかけていることを知っています。私は今日の午後皆さんに申し上げなければなりません。現下の状況がどれほど困難であろうとも、今の時がどれほど挫折感に満ちていようとも、決してそんなに長くありませんと。なぜなら地に押しひしがれた真理は必ず再び立ち上がるのですから。あとどのくらいでしょうか。もう間もなくです。なぜならどんな嘘も永遠に生きることはできないからです。これを繰り返すんです。あとどれぐらいでしょうかってみんなの気持ちのですね。そしてあとどのぐらいでしょうか。もう間もなくです。なぜなら私の目が主の来臨の栄光を見たのですから。主は怒りのぶどうが蓄えられている酒舟を踏みつけておられる。イザヤ書の63章印象です。主はその恐るべき素早い剣の致命的な光を放たれた。主の真理は更新していく。もういよいよイラクでの戦争が切迫してきているという時に、私たちは絶望的な感じになってしまいます。しかしやはり望みを捨ててはならない。仮に毎日戦争が始まったとしても主は先立っておられる。そして必ずこれを超えさせてくださるという、そういったまず信じて望みを持ち続けていきたいと、そして常に平和を求めて祈るものになりたいと思うのです。祈りましょう。主なる神様、戦争の足音がひたひたと伝わってまいります。そのことでどんな悲劇が起こるかがまた十分に予測されていますけれども、戦争を始めようとする勢力が力を得ているようです。私たちは無力感に苛まれます。しかしルーサー・キング牧師がどんな状況に陥って絶望的になったとしても望みを捨てなかった。そして歴史の中で素晴らしい展開が始められたように、 私たちもまず信じて、あなたが最も良い道を開かれ、そして最後の救いを完成してくださることを信じ抜いて、あなたに従います。どうぞ私たちの日々の歩みの中においても、絶望的になりがちな時も、ただあなたを信じて望みを持ち続けることができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。